FM Fuji.
FM Fuji 83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉 J 二郎です。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて、最近はハイブリッド車や電気自動車などにソーラーシステムがついているものが出てきています。プラグインで充電ができなくても走行中にソーラーパワーで充電して使用することができるので、走行距離を伸ばすことができます。ところで、電気を充電して使う車といったら、そうなんです、キャンピングカーです。特にキャンピングカーは車内で生活をするために使用しますので、駐車中は RV パークなどで充電ができればより快適なはずです。ただもしも充電システムがないキャンプ場などで電気を長く使いたいとなった場合、アイドリングをしておくわけにもいきません。そこで気になるのがソーラーパネルです。今日はキャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティックの代表取締役佐藤社長に、キャンピングカーのソーラーパネルについてお話を聞いていきたいと思います。佐藤社長、よろしくお願いします。
はい、佐藤です。お願いします。
さあ、まずキャンピングカーに搭載できるソーラーパネルにはどのような種類があるんでしょうか。
パネル自体は、はい、単結晶、多結晶、あとフレキシブルとかですね、いろいろそういう発電する部分の種類ありまして、はい、あとそれを制御するコントローラーですね、
はい、
でこれがまあ巷でよく最近いいよって言われてるのが MPPT っていうのと、あと PWM ですね。でこの方式があります。
これやはり方式によって何か違うんですか。
まあ、いい点は悪い点あるんですけど、
はい、
まあ、性能的には今いいと言われているのが MPPT ですね。
MPPT 方式、
そうですね、
はい、
で PWM っていう方は、はい、まあ、コストが安いので、そんなにこう大きくないパネルを使って、うん、まあ、システムを組む場合は有効だろうということを言われてますね。
となりますと、乗せる車の大きさとか乗せるパネルの、まあ、数というでしょうか、枚数といいますか、そういうのによってもこの方式をどれ選ぶのかとか、予算も当然そうですし、そういうのによっても変わってくるんですね。
そうですね。通常最近はうちではまあ、ご用意あった場合は、はい、MPPT の方をお勧めしてますけどね。何も言われなければ MPPT の方をつけるようにしてます。
なるほど、
はい。
キャンピングカーのエンジンをつけていない時でもソーラーパネルがあれば常にこれ充電している状態と言っていいんですか。
日が照ってさえいれば、
はい、
充電してますね。
となると、はい、室内といいますかガレージの中で保管している車でソーラーパネルがついているやつはちゃんと充電するよっていう時には外に出さないといけない。
まず
根本的ですね。
そうですね、外部電源でですねつなげられるこうご自宅の横とかですね、はい、そういうところであれば外部電源つなげておくのが一番いいのかなと思うんですけど、
うん、
ソーラーを使って充電ということであればやはり 日光がないとダメですね、
うん、
はい、
その充電の能力って、はい、大体どんなもんなんでしょうか。
実質表記でですね、
はい、
例えば100ワット200ワットとかこう表記があるパネルですね、
はい、
まあ、実際、まあ、私が調べた限りはまあ半分程度フルで出ればいいかなという感じです、う
ん、なるほど。
なかなか100を出すってことはもうほぼ不可能で、
うん、
まあ、100のパネルでしたら、まあ、50、60出てくれば本当にまあ十分かなという程度ですね、現実的には。
となりますとどういったものが使えると考えている んでしょうか。
はい、じゃあ50ワットと、はい、実質出るのが50ワットと仮定すれば、それを12ボルトでこう12で割りましてね、
はい、
まあ、4点いくつですね、
うん、
でその4アンペア程度となりますとやはりまあ冷蔵庫ですね、
うん、
冷蔵庫程度は賄えるというところですね。
ということはキャンピングカーにお乗りになっていて冷蔵庫を常時冷やしたままにしてるなんていう方は、はい、ソーラーパネルがあった方が、まあ、補助的な部分ではいいと思います。
まあ、そうですね。あとは結構まあ、最近エアコンをねお付けになる方も多いですから、
はい、
まあ、そういう方がこうエアコンとか電子レンジというのは一気にこうバッテリーがちょっと落ちますので、
うん、
まあ、車を置いてる時ですね、その間こう充電してくれますので、はい、その点では有効じゃないですかね。
エアコンということであれば先週ですね、渡辺さんにいろいろペットのことについてお話をお伺いしましたが、
はい、ね、
ペットなんかと一緒に旅をしている方がエアコンをよく使うという方は当然通常のソーラーパネルがついていない場合ですと
もう電気の容量がどんどんどんどん使ってしまう。
そうですね。
そういう時は補助的な役割としてはソーラーパネルは有効。
とても有効だと思います。で、まあ、うちもペットいますけど、はい、やはりこう、まあ、連れていけない場合もありますんでね、はい、そういう時にはファンなり、まあ、クーラーエアコンですね、うん、をつけてちょっと置いとく時間もありますんで、はい、そういう時には有効じゃないですかね。とても
安心ですよね。
安心ですね、その分ね、うん、
これソーラーパネルを取り付けることによってサブバッテリーとかの寿命に対しては何か影響あったりするんでしょうか。
はい、しっかりしたですね、まあ、ルールに基づいたシステムが組んであれば、うん、むしろ、寿命は伸びると思います、私は、はい、ただ高電圧をかけすぎるとかですね、うん、ちょっとシステムを間違えると逆にむしろ本来であれば3年4年高バッテリーが持つものが1年持たないっていうことも過去ありました。
なるほど。やはりこの電気っていうところは、まあ、分かってる専門家の方もいらっしゃるかもしれませんが、我々のような素人でいくとなかなかその計算であったりとかいろんなことが難しいので、はい、もしそういうのが疑問になるとこうキャンピングカーメーカーさんにお話をお伺いして自分の例えば車種に合ったもの後から取り付けることもできるんですよね、は
い、できます、できます、もちろん。
なのでそこで相談をするというのがやっぱり一番いいですかね。
そうですね、せっかく、まあ、高価な、ね、費用を払っていただいて、はい、こうまあ、その自分でやるっていうその楽しみはね決して消せませんから、はい、そこはまあいいとしましても間違いない形で、うん、お付けいただければとてもその有効な装置ですから、うん、万が一何か例えば広域災害とかあった時も、はい、ソーラーがあれば発電していただけますからね。でそれでそこでまた生活がその、まあ、復旧するまでの期間十分賄いますから。
なるほど。
そういうその災害の点でも、はい、キャンピングカーとソーラーっていうのは大事なところじゃないですかね。
いろいろまだまだ時間は足りないぐらいこうもっと専門的な話ってあるんでしょうね。いろいろ
ありますね。はい、
ぜひ疑問に思った方はですね、はい、お近くのキャンピングカーメーカーさんの方にお尋ねいただきたいと思います。本日はソーラーパネルについて佐藤社長にお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆さんからのメッセージも募集しています。メールアドレスは ccl@fmfuji.jp ccl@fmfuji.jp までお送りください。キャンピングカーへの疑問や質問などをお待ちしています。キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉ジェイジローでした。